愛媛大学研究室からこんにちは。
パズルとして考えると数学ってのは最高の題材だと思います。例えば中学校の時あるいは高校の時の、平面幾何学をパズルとして考え直すというのはどうでしょうか。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は理工学研究家土屋拓也教授にご出演いただき、数学がどのような分野で応用されているかを伺います。
土屋先生は小さい頃から数学がお得意だったそうですけれども、嫌にならないですか？数字ばっかり見て。
まあもちろん研究がね、うまくいかないとか嫌になっちゃう時もありますけど、そういう時は気分転換に別の研究するんです。なかなか研究ってやっぱ辛いところがあるんですよ、すぐにうまくいくような研究ってないんですよね。もうすぐにうまくいくならみんなもうやってるからね。だいたいうまくいかないって難しいから残ってるので、まあ私に限らないと思うんですけど、大抵の人は研究の対象は2つか3つくらい持ってて、で1つのことが分かんないと別のことを考える、で別のことが分かんないともう1つ別のことを考えたりして、ぐるぐる回ったりするんですよね。そうするとなんか何回かぐるぐる回ってると、なんかたまにはパッとアイデアが浮かんでうまくいったりするんで、解けると非常に、やったーって感じですよね、年に1回あるかないかですけど、
皆さん経験あると思いますけど、同じことずっと考えていると煮詰まることが、ありますから、やはり息抜きとか、ちょっと気分転換とか、それはもう研究者の方も同じなんですね。
全く同じです、
先生は応用数学をやってらっしゃるということで、数学の応用、よく学生の頃言ったのは、数学の勉強大人になったら何か役立つのかななんてことをよく言いましたけれども、実際は身の回りでその応用されている数学っていうのはたくさんあるんですね。
もう現代社会はもうありとあらゆるところで数学が応用されています、
はい、
例えば車皆さん運転されてると思いますけど、車の設計する場合にはですね、車が走った時にですね、車の周りでどういう空気の流れが生じるかっていうことをきちんと把握するってことが大事なんですよね、で空気抵抗が少なくなればなるほど燃費も向上するし、いいことだらけなんです、だけどなるべく空気抵抗を少なくするための車の形状の、を求めるのは難しくてですね、昔はですね、10分の1くらい の模型を作って、それを風洞と呼ばれる巨大なトンネルに入れて、大きな扇風機で風を当てて、車の模型の周りの空気の流れを観察してたらしいんですけど、
実際に風を当てて、
最近はですね、もう計算機の中で、数学の力を使ってコンピューターで風の流れをシミュレーションできるようになってるんです。もちろん最後に1回はですね、ちゃんと模型を作って実際に風を当てて、やっぱこれでいいよねっていうことを確認してるそうですけど、ほとんどの家庭では計算機を使ってシミュレーションで車の設計をしてるそうです。でおかげで開発期間とコストが非常に大幅に削減されてるそうです。
そうですね、あと電子レンジなどもやはり数学、
電子レンジはマイクロ波っていう電波を当てて、水の分子を強制的に振動させて加熱するという原理ですけど、どうやってマイクロ波当てたら効率的かということは、ちゃんとマクセル方程式ってやつがあってですね、それをきちんと解いてシミュレーションして設計してるそうです。それからあと CT スキャンとか MRI っていうのはもう最近すっかり日常語に なってますけど、あれ考えてみたら不思議ですよね。 X 線をいろんな方向から当てると、体の中の自分の臓器の輪切りの映像がぶわーっと出てきますよね、あれはラドン変換という数学の道具を使って観測されたデータから体の内部の構造を再現してるわけです。
変換してるんですか？
あれ変換してるんです。
写真じゃないんですか？
写真じゃないです。あれはちゃんと生データを見たらあんな画像はないんですけど、あれをちゃんと数学的なラドン変換というもので処理して、ああいう画像を出してくるわけですよね。そういう技術をトモグラフィーっていうんですけど、それはですね、例えば地震波を使って地球の内部の状況を推測するにも使われています。地震波って世界中で、年間何万件と起きてると思うんですけど、世界各国でその地震波のデータが蓄積されています、そのデータを全部持ち寄ってトモグラフィーで解析すると、地球にはちゃんと核というものがあって、その周りにマントル層というものがあってとか、ここでマントルが沈み込んでるとか、そういうことが全部再現されるんだそうです。
地震波の数値を見てそれを解析して変換すると地球の内部が見える。
見える。だからあの例えば地震が あった時にマントルとかがこうな沈み込んでとかっていう説明がテレビでありますよね、はい、あれが分かってる原理とその CT スキャンので体の内部が見える原理と同じなんです。
確かに、うん、写真なんか撮れないです
よね。撮れないですよね
計算するからないですよね、でもこれは最近のシステムなんですか。
トモグラフィーの原理が確立されたのは1960年から70年ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
ラドン変換が提案されたのは20世紀の初頭だと思うんですけど、で、CT スキャンの開発者はですね非常になかなかうまくいかずに非常に苦労したんですけど、ある時にそのラドン変換というものがもうすでに何十年も前にあるということが分かって、それを使ったらすぐ解けたと、そうという話をどっかで読んだことがあります。
じゃあもう現代でも例えば何十年前100年前っていうものを見つけられたらまたクッとこう進化する。
今現在難しいとされていることもですね、はい、なんかそれを解くための数学的な道具を再発見するか、うん、あるいは自分で作ると状況が画期的に進歩するって可能性も大いにあると思います。まあ、有名な例では、アインシュタインの相対性理論ですよね。アインシュタインは相対性理論を開発するために非常に苦労したと。ところがある時に微分幾何学という分野が数学の世界ではあるということが分かって、
はい、
それを使ったら相対性理論が完成できたというのは有名な話ですよね。ちなみにGPS グローバルポジショニングシステムというとこではですね相対性理論が本質的に使われています。だからアインシュタインの相対性理論と聞くとなんか全然 SF の世界だと思われる方もいるかもしれませんけど、相対性理論の効果を使わないと GPS の位置決めにですね数百メートルの誤差が出るそうです。今は多分数10メートルぐらいの誤差で自分のいる位置が分かると思うんですけど、携帯電話とかに入ってますよね。
入ってますね。
あれは実は相対性理論が使われてるっていうのはぜひ今日覚えてください。
ものすごく身近ですよ。
で
もうカーナビゲーションもそうですし ね、それこそスマートフォンの中にアプリがあったり
ありますよね
皆さん何かしら触れている。
だから数学ってのはですね全く意識されないと思うんですけど、実は IT 社会っていうんですかね、こう現代文明の中でもう あるとあらゆるところで数学が使われています。
ちょっと数学に興味持った、楽しんでみたいなって思うときに何かこう取っかかりみたいなものは、
数学苦手だっていう人ものすごく多いと思いますよね。いやまあその気持ちもわからないでもないんですけど、はい、私も高校生の時に英語は大嫌いだったから英語の試験も嫌だなと思ったのでただ試験とか高校入試大学入試っていうことを離れてみると、
はい、
数学っていうのは最高のパズルだと思うんですよね。数学はパズルっていうと怒る数学の先生がたくさんいると思うんですけど確かにパズルの側面はあるんですよね、
うん、
なんか平面図形の問題を考えるときに補助線を1本引っ張ったらパッと問題が解けるっていう瞬間ありますよね。
よくねマッチ棒で三角形作りました、マッチ棒一本足して四角形にしなさいとか、ちょっと発想の転換でマッチ棒真ん中に置くとかいろんな、
そう
補助のマッチ棒のことですか。
そうですそうですで最近はですね書店でも数学が苦手な社会人の人が、
はい、
中学校あるいは高校の数学を学び直そうという本がたくさんありますよね。あれはねいいきっかけになると思うんですよ。ぜひああいう本を手に取っていただいて数学に対する苦手意識を少しでも減らしていただけたらいいなと思うんですよね。巷でああいう本がたくさん出てるっていうのは、
はい、
数学が必要だな、数学ができたらいいなと思う社会人の方が多いと思うんですよね。例えば最近統計学を通してみると、うん、世の中うまく理解できるとかね、
はい、
仕事がうまくいくとかいうようなことってあると思うんですけど、まあ、統計っていうのはもちろん数学が基礎になってますから、私に言わせると数学は最強の学問であるとは思うんですけど、
なんかこう女子が好きな占いなんかもこう突き詰めていくと統計が
関わってきてたりですね。占いっていうのはあれですよね、まあ、統計的に処理したら楽しいことがあるかもしれませんよね、うん、こういう傾向の人はこういうふうにしたらいいとかね、
ええええ、 そう思うとやはり数学って幅広くで、どれか自分のこう興味が持てることであっとこうピンときたり分かるって思った瞬間にまたパーッと世界が広がるかもしれないですね。
そうそうそうですね。例えば 数読とかありますよね、あれも一つの取っかかり、あれを研究 してる人も結構いるんですよね。例えば数読を構成するなるべく早いアルゴリズムとかね、
いやあれ解くのも大変ですけど、これ考えてる人すごいなって思いながら、
あれはもちろん人間が考えてるんじゃなくてコンピューターがで生成してると思うんですけど、例えばね難しさを設定してこのくらいの難しい数読、それから簡単な数読を作れっていうプログラムをどうやって組むかとかね、そういうのはどっかで多分誰か研究してると思います。
いや本当そう考えてみると本当身の回りに、もう楽しいこともあれば、
楽しいことたくさんありますよ、
もう数字ばっかり並んで難しそうに見えても、よく考えていくとこう一つ一つ何かこう馴染みがあったり、身についてきたり、助けてくれてたり、
だから、残念ながら数学ではノーベル賞ないんですけど、私もなんかそうなんか世の中に貢献できるようなノーベル賞級のことをできたらいいなって
ねえ、もう30歳の理系女子に負けてちゃいけないですよ。
いやいやいや、あれもねあれ不思議ですよねスタップ細胞ですか、はい、あれ素晴らしい発見だと思うんですけど、からくりが分かってないっていうのは数学者としてはマインドを刺激されるというか、なぜああいうことが起きるかっていうのは数理科学の、非常に大事な研究分野にこれからなっていくんじゃないかなと思うんですけどね。
もう偉い人たちにありえないありえないって言われてそこから突破していくんですからね、
あれは非常に素晴らしい大発見だったと思いますね。しかも30歳の女性が発見を成し遂げたというのは本当に久々の明るいニュースだなと思いましたね。あれは私も負けないように頑張りたいと思います。
もうこうなりますともう先生の悲願でありますその四面体の外接球の半径も
悲願ってほどでもないんですけどまあぜひ、研究を進めて新しい展開を見てみたいなと思う。私も今までずっと見逃されてた題材にたまたま巡り会えたんで非常にラッキーで、ちょっと最近ワクワクしてるんですけど、
そのワクワクがまだ若い方にも伝わっていくように。
そうですね、私の共同研究者はまだ非常に若い、38歳ぐらいの人なんですけど、若い人と若い人のこうパワーを吸収して、これからも頑張っていきたいと思います。
これからも一人でも数学嫌いの人をなくしていくために
そうですね数学嫌いの人をなくすのは難しいと思うんですけど、救いたいと思います。
どうもありがとうございます先生、楽しかったです。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は理工学研究家高橋博史教授にお話を伺います。お楽しみに。